本日私たちにくださる神様の御言葉は、ミカ書五章一節から五節の前半です。今身を裂いて悲しめ、戦うべき娘シオンよ、敵は我々を包囲した。彼らはイスラエルを治める者の方を杖で打つ。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中で意図小さき者、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出世は古く、永遠の昔に遡る。まことに主は彼らを捨ておかれる。産婦が子を産む時まで、その時彼の兄弟の残りの者はイスラエルの子らのもとに帰ってくる。彼は立って群れを養う。主の力、神である主の皆の威厳をもって、彼らは安らかに進もう。今や彼は大いなる者となり、その力が地の果てに及ぶからだ。彼こそまさしく平和である。アーメン。まず聖誕の御恵みと平安が信徒の皆様のご家庭と働きの場所に豊かに臨むことをお祈り申し上げます。日程時代35年の短い生涯を歩んだ小説家であり、詩人である新墳先生のその日が来ればというタイトルの詩があります。その日が来れば、その日が来れば、三角山が立ち上がり、ふんわり踊り出す。半岩の水をひっくり返し、湧き上がるその日が、この命が行く前に来てくれるようであれば、私は夜空に飛んでいるカラスのように、ちょんのの一声を頭でついて鳴らすだろう。頭蓋骨が割れて粉々になるとも、嬉しくて死ぬので、むしろ何の反恨みが残ろうか。その日が来て、ああその日が来て、六層の前の通り、現在のセジョンので泣きながら走り転んでも、それでもあふれるばかりの喜びに胸を裂かれそうであれば、持っている剣でこの身の皮を剥がして、大きな太鼓を作って肩に担いでは、あなたの行列の先頭に立とう。鳴り響くその音を一度でも聞けたなら、その場で倒れてこの世を去ろう。新墳先生は自分が生きている時代を夜の空と表現しました。夜になるとカラスも休まなければならないのに、休む場所のないため飛ぶばかりです。カラスは詩人はもちろん、憂鬱な時代を生きていく人々を意味します。したがってその日、祖国の幸福の日を迎えることができるならば、チョンノの人生、これ朝鮮時代に夜間外出禁止を知らせるために夜に鳴らした鐘、不神格の鐘です、に頭が割れてもよいし、自分の体の皮を剥がして大きな太鼓を作って肩に担いでは行列の前で鳴らしたいと歌っています。今日の本文はその日に来られる方は生まれる場所について証言しています。預言者ミカはイザヤの預言者と同時代に召され働いていました。ミカ書一章一節はこのように書かれています。ユダの王ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代にモレシェテの人ミカに臨んだ主の言葉、それは彼がサマリアとエルサレムについて幻に見たものである。預言者ミカはユダの11番目の王ヨダムと12番目の王アハズ、13番目の王ヒゼキヤの時代に働いていました。預言者ミカが召命を受けてから約20年後に、北イスラエルがアッシリア帝国の侵略を受けて歴史の中から姿を消しました。南ユダも滅亡は避けましたが、国が焦土化される試練に遭いました。古代記録によると、ヒゼキヤ王の時代にアッシリア帝国のセンナケリブ王はユダ王国の46箇所の城を焦土化したとあります。そのためユダの首都であるエルサレムも避けられない危機の中にありました。その時神の使いがアッシリア軍18万5000人を撃ち、 国乱を克服することができました。このように預言者ミカは北イスラエルとその首都サマリアが破壊されるのを目の当たりにし国が汚されることも体験しました。しかしそれが終わりではありませんでした。将来ユダ王国の滅びと滅亡と神殿の破壊という大きな事件が残っていました。一人の個人または集団が崩れることと国が崩れることとは次元が異なります。そのような途方もないことを眺めながら預言者ミカはこのように証しします。今身を裂いて悲しめ戦うべき娘シオンよ、敵は我々を包囲した。彼らはイスラエルを治める者の方を杖で打つ。預言者ミカはユダ民族を娘と呼んでいます。娘は弱いけれど愛らしい存在です。よく娘を非常に愛する父を娘バカと呼びます。過去に息子優先の思想がありました。その時息子が好んだことは息子そのものよりはその息子がこれから家庭の中で行うべき役割のために優先したのでした。しかし聖書で神の民が娘と呼ばれることは行うべき役割のためではなく愛らしい存在であるからです。反面軍隊は強力な存在を表します。そのため娘軍隊という意味もあるのですが、娘軍隊と相ふさわしくない単語の組み合わせは崩れるほどの弱い民をこのように表現する言葉です。しかしその民は神様の愛の対象であります。ですから崩れるしかない弱い国の人々ですが、神様が愛される人々だということを意味します。そして敵は我々を包囲したということはバビロンの軍隊によってエルサレムが包囲されるという意味です。それだけでなく彼らはイスラエルを治める者の方を杖で打つという表現はエルサレムが崩れるとき指導者が受けることになる侮辱の予言です。治める者とは裁判官、検察、弁護士のように裁判に関わる仕事をする人を意味する言葉ではなく最高の統治者、王を意味する言葉です。司祭は英語でジャッジ、判事と言います。ですから司祭を共同翻訳聖書では判官と翻訳しました。しかし司祭だけで裁判したわけでもありません。行政、立法、司法の三権をすべて持ったそれらの地域の王や大統領も同じでした。古代の支配者に最も重要な役割の一つが裁判をすることなのでそのように表現したものです。そして砲を撃つというのは砲を平手で撃つことで痛みを加えることが目的ではなく侮辱を与えることが目的です。イエス様の山上の説教をされた時、誰かがあなたの右の方を打つなら左の方をも向けなさいと言われました。当時イスラエルでは主に右手を使いました。相手が右手で私の右の方を打つことは私の後ろから私を打ったり前で打ったなら手の甲を使ったことです。これは本当に すごい侮辱です。それでも左側に向けなさいということは相手の行動を懲らしめる方法ではなく寛容で無抵抗であることで問題を根本的に解決しろということです。ところが今日の本文では砲を撃つ者が手ではなく杖だということです。それは羊飼いたちが獣を追い払う時に使うものです。それは手を使うことよりもはるかに軽蔑的であるだけでなく痛みまで加えることなのです。 韓国の歴史の中で王として体験した最高の屈辱の一つは朝鮮時代のインジョ王のサムジョンドの盟約であります。ピョンジャの乱で敗北し、清との屈辱的な条約を結び、インジョ王はナマンサン、サンソン、ナマンの山城で、降りてきて、サムチョンドで、清の皇帝総督に3回ひざまずき礼をしながら9回頭を下げました。つまり1回ひざまずくたびに3回頭を下げました。ところがユダの最後の王であったゼデキヤは、院長王が味わった苦しみとは比べられないほどの苦難でした。彼は目の前で子供が殺され、自身も両目を潰され、聖堂の足かせをはめられ、バビロンに連れて行かれました。そしてエルサレムに戻られず、そこで死にました。それだけではなく、多数の人が捕虜として連れて行かれました。ユダがこれほど侮辱され、惨めさを極めても、神様は真の牧者を与えると言われました。2節です。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの種族の中で糸小さきもの、お前の中から私のためにイスラエルを治めるものが出る。彼の出生は古く、永遠の昔に遡る。この御言葉は旧約聖書の中で救い主誕生を最も詳しく予言をしています。ベツレヘムとエフラタは同じ地名を意味する言葉です。それはイスラエルを治める方がお生まれになる場所がどこなのかを明確に強調した表現です。イエス様がお生まれになった時、東方から来た博士たちは目的地としてエルサレムの宮殿を選びました。彼らは星を見て、星の導きに従ってユダヤまで来ました。彼らがバビロンから来たのであるなら、約1500キロにもなる道を巡ってきました。それは非常に素晴らしい出来事です。しかし彼らは、王が誕生したのだから当然首都エルサレムで生まれたと思い、エルサレムの宮殿に直行しました。それは彼らの先入観による重大なミスでした。東方の博士たちの訪問でエルサレムは混乱に陥りました。騒ぎが起こった宮殿で、ヘロデ王は書記官を呼んで、王がどこで生まれるかを尋ねると、彼らはこの御言葉ミカ五章二節を探し当て、ベツレヘムと答えました。ベツレヘムはパン屋という意味です。永遠の命のパンであるイエス様はパン屋で生まれることは非常に自然なことです。そしてエフラタは豊かであるという意味です。三節はこのように明かししています。まことに主は彼らを捨ておかれる、産婦が子を産む時まで、その時彼の兄弟の残りの者はイスラエルの子らのもとに帰ってくる。神様の民が敵の圧政下に置かれるが、それは永遠ではなく最終的に戻ってくることになると語られています。その決定的な瞬間は産婦が子を産む時と語られています。そのことが具体的に行われる時は、表面的にはクロス王が捕虜として連れてこられたユダの民に故郷に戻ってもいいという勅令が下った時であり、究極的には私たちの永遠の救い主である御子イエス様がこの地上に来られる時です。ヨセフは兄たちの悪い策略によって奴隷として売られ、牢屋に入れられ、ついにエジプトの総理となって400年後に起こる出エジプトのスタートとなりました。その時を詩編は主の言葉が叶う時までと語ります。そしてその言葉がヨセフを鍛錬したといいます。またバプテスマの ヨハネがイエスの道を備えるためにイスラエルにあらゆる日まで荒野で生活していたと証ししています。彼が30歳になる時までです。私たち一人一人にも神様の時があります。その時の長さがどのくらいあるか私たちには分かりません。また人それぞれ異なるでしょう。しかし私たちは毎日神の御言葉に従って主にあって共に築く人生を生きるなら、私たちは神様の時に神様の御業がなされます。救い主が約束の地で自身の民にどのような恵みを与えるかをこのように証ししています。4節から5節の前半です。彼は立って群れを養う主の力、神である主の皆の威厳を持って彼らは安らかに住もう。今や彼は大いなるものとなり、その力が地の果てに及ぶからだ。彼こそまさしく平和である。救い主は軍事力や経済力で支配するのではなく、牧者が羊を飼うように導くと語られています。ヘブライ語の聖書でこの説で最初に出てくる単語は立って、すなわち彼が立ってです。牧者が立っていることは自分の羊に対して責任を果たすという決意です。そして彼の治める区域はイスラエルだけではなく地の果て全世界であり、その方がもたらすものは平和です。したがって私たちはどのような状況にあっても希望があります。神様の子供たちには絶望がありません。人々は主が共におられることを深く認識 しようとしないから絶望しますが、主にある人にはいつでも希望があります。今日の本文の言葉はイエス様がこの地上に来られる約700年前に与えられた約束です。預言者ミカとユダの人々は信仰の大国に成長して中東を支配しようとしていたアッシリアとバビロンによって苦しみを受け、伝統的兄弟国であるエジプトの起源を取らなければなりませんでした。さらに北イスラエルが滅びて多くの人々が連れて行かれたことや、その首都サマリアにアッシリアの人々が集団で移住し、神の民のアイデンティティが曇っていくことも目の当たりにしました。ヒゼキヤ王の息子マナセ王は55年間支配しましたが、彼の悪事によって人々は苦痛を経験し、マナセ以来ヨシアの時代に少しの繁栄があったことを除いては、ユダ王国は下降曲線を急速に描いていきました。イエス様が誕生するまでの長い間、苦しみと軽蔑を受ける人々に神様が約束されました。2章をもう一度お読みいたします。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの種族の中で糸と小さき者、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く永遠の昔に遡る。この言葉の約束は700年後に行われる約束です。700年後に実行される約束をくださるというのは、今の生活がどんなに大変で苦しくてもそれまで守ってくださるという約束です。人の約束は約束にならない場合があります。何時にどこそこで会おうと言っても、それまで何が起こるかわからないのが私たちの人生です。また何を成し遂げるか、何をしてあげるといくら固く決心しても、決心だけで終わる場合が数え切れないほどあります。被造物である私たちは時間と空間の制限を受けるだけではなく、能力にも限界があり、意思よりも感情に振り回されること時がさらに多いからです。しかし神様はそうではありません。 この方は永遠のお方であるだけではなく、私たちの創造主であり、全知全能のお方だからです。この方が訳されるのです。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの種族の中で糸小さき者、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。それではイエス様はどうしてエフラタのベツレヘムに来られたのでしょうか。なぜイエス様は当時世界を支配していた帝国の心臓ローマやイスラエルの首都エルサレムに来られなかったのでしょうか。それは彼らが持っているものが多かったからです。自分たちの権力や物質、能力、学識などの信じられるものが多かったからです。イエスはユダヤ族の中でとても小さな村ベツレヘム、パン屋へこれで誕生されました。誰も注目してなかった村でした。しかもガラリア・ナザレに住んでいたマリアとヨセフがベツレヘムまで来なければならなかったのは、アウグストゥス皇帝が出した戸籍令のためでした。その命令をローマ帝国と植民地全域まで下したため、臨月のマリアも例外ではありませんでした。ナザレからベツレヘムまでは直線距離でも80マイル、128キロもあります。実際に歩かなければならない距離はもっと長かったことでしょう。ローマ皇帝の命令でなかったら、どこの夫が臨月の妻を連れてその長い道を行こうとするでしょうか。ましてや当時の貧しい人々にとっての交通手段は徒歩ですから。しかし皇帝の戸籍令はイエスがベツレヘムに誕生するという予言を成し遂げる通路になりました。また血の御子イエス様が誕生するとき、馬小屋の貝羽桶に寝かされました。当時ベツレヘムには多くの家があったはずです。またたくさんの人もいたでしょう。しかし誰にも主のための空間がありませんでした。しかし小さな村、小さな貝羽桶に寝かせてある御子、血の御子のイエス様は一番低い人にまでキリストとなられました。もしかして現在置かれている場所がベツレヘムのように小さく小さく思われますか。また経済的に、健康的に、あるいは人間関係が崩れて、まるで貝羽桶にいるようにみすぼらしく見えますか。未来が暗鬱に見えて、深いトンネルの中を通っているように思われますか。それならばそっと目を上げてみてください。そこに寝かされてあるイエス・キリストが見えませんか。その方を私たちの救い主として迎え入れましょう。そうすると今日がまさに私たちにとってその日になります。主と共に立てられていけば、私たちの人生の昨日と今日が同じに見えるとしても、その意味と価値が変わるようになり、主によって私たちの人生の時間が挫折と絶望から勇気と希望に変わることになります。また血の御子のイエス様が小さな村ベツレヘムで生まれ、貝羽桶に寝かされてあるように、私たちも低い位置へ、弱い人へ近づきましょう。私たちが低い場所に進むほど、私たちは良き通路となり、より多くの人が小さな村ベツレヘムに来られたイエス・キリストと出会い、貝羽桶に寝かされた血の御子イエス様、まことの平和のあるイエス・キリストに出会い、彼らのその日を迎えることになるでしょう。その時イエスがこの地に来られる時、天使たちが歌ったその歌をまた聞くことになるでしょう。 意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。メリークリスマス。お祈りいたしましょう。罪と汚れによって霊的に死んだ存在であり、絶望の中で生きるしかなかった私たちを永遠に生かしてくださり、希望を与えるために2000年前の今日、この地にお生まれになった血の御子イエス・キリストを祝う礼拝を捧げることを心から感謝します。ユダの民がアッシリアとバビロン、そして兄弟国エジプトの狭間で多くの試練を経験し、結局は国が滅びる羽目になっても、神はユダ・ベツレヘムにイスラエルを治める方、救い主イエス様を送ってくださることを約束してくださり、感謝いたします。その約束が数日後、数ヶ月後、数年後に行われるのではなく、700年後に行われることを約束し、その時まで守ってください。導かれ、その日の希望を持つようにしてくださったことを感謝いたします。またイエスがユダの中で小さな村に部屋ではなく会話家に寝かされたため、私たちの生活がどんなに苦しくても、またどんなに長いトンネルの中を歩いているようでも、神様は私たちの慰めと平和になってくださったことを見せてくださり、ありがとうございました。その恵みを身につけた主人として、我々も低い位置へ、弱い人へ近づくことで、彼らも希望と平和として来られた主に出会えるようにしてください。そうして私たちの毎日が、この地に来られた救い主イエスによるクリスマスになるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。